大詩を感謝します。あなたの御言葉によって新たな一年がスタート切れたことを感謝します。世の中ますますおかしくなるでしょうか。どうか主よ、私たちはあなたの御言葉のみに頼ることができますように。あなたというしっかりとした土台、イエスキリストの土台から外れることがありませんように。主よ、頼れるものはあなただけです。他のものに決して頼ることがありませんように。主よ、あなたは言われました、清めは神の家から始まると。主よ、そのことを私たちが受け入れることができますように。そして主よ、あなたの光を放てるエクレシアとなれますように。それでは、今日私の第1回目のメッセージしたいと思います。今日はですね、そこに書いてますように、パウロの改心ということで、述べたいと思います。悔い改めなんですけど、いろいろな人が聖書の中で悔い改めためてますけど、劇的に悔い改めて全く違う人生を歩み、悔い改めの基本であるその行動に表し、なおかつ身を示すということを示したのは一番分かりやすいのがパウロですね。ですから今日はパウロの改心ということでちょっと述べたいと思います。そこに書いてますように、メタノイアというギリシャ語ですね、悔い改めと日本語で訳している、聖書もあります。新科訳は改心とこう書いてますけどね、他の聖書は悔い改めと書いてますね。一番下に書いてますように、ファウンデーションストーンという言葉聞いたことあると思うんですけど、6つの基本的な項目、あなたたち大人なんですからこんなことはもう知ってるでしょっていう形でね、ヘブル書の6の1に出てきますけどね、そのうちの一つとして挙げられてます。ですから、クリスチャンにとって最も基本的なものの一つですね、改心です。死んだ行いからの改心で、悔い改めとこの日本語になってるんですけど、悔いて改めることとは違うんですね。ちょっと違うんですね、これがね。ここがね、ややこしいところでして、それはね、そこの、このメッセージのところに書いてますように、心回すじゃなくて、心改めるの方、改心と書く、別の字を当てはめるんですね。ですから、倫理的なことじゃないんですね。で、そこ書いてますように、後悔するということでもありません。そこの、下に棒線引いて書いてますように、心の向きを完全に変え、神の方向に向くことと。二つ目、もっと分かりやすくするために、あえてもう一個書きました。極端に言うと、神以外のもの、例えば世の中とかね、人物金って、これ仕事上よく使うね、ビジネス界でよく使う話なんですけど、人物金に頼ることから、神のみに頼ることと。これが難しいね。神以外のものに 99.99999% の人は頼ってると思いますよ。私含めてね。で、これから神の方に頼り向くことというのが改心ですね。というのをですね、基本的な事項として踏まえまして、見たいと思います。でね、なんでこんなことやってるかっていうと、やっぱり 週末がなんか近づいてるような気がしてしょうがないんですね。でね、主からの警告ということでね、主もね、警告してることがあるんですよ。ちょっと一つご紹介しますと、これはメッセージの書いてないんですけど、ルカ書の21章ルカ書21のですね、34、あなた方の心が、放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさいとあります。逆に言いますとね、警告してるってことはこれが起こるってことなんですよね。 皆さんの心が法灯、すなわち周以外の心に向い、周以外のところに心が向いていることね。法灯、深酒、まあ深酒してる人いるかどうかわかんないですけど、私あんま酒飲まないんでね、ちょっとわかんないですけどね。深酒、まあ何かに酔っ払ってることね、要はね、アルコールだけじゃなくて、もう世の中ぐるぐる回り出しますからね。世の中の流れにこの酔っ払ってしまわないことってことね。いや、まあこれから来る、この辺にはまっちゃうと、煩いて出てきますからね、心が晴れなくなりますんで、この世の煩いっていうのも出てきますね。この辺に沈み込む、心が暗くなっちゃうね、こうなるとね、主の方に向いてないと光ささなくなりますんでね、どうしても沈み込んじゃいますね、心が。その時、その日が突然やってくるって言ってんですね、主は。ですからこれにはまっちゃう人も残念ながらいるってことですよ、クリスチャンでね。この沈み込んでる時に突然やってきて、あ、主よ、ちょっとそれ早すぎますと言ってもちょっと遅いですね、その時はね。そういうふうになる、ので、一人でもそういうふうにならないようにって、ここで、このルカ書でね、主は警告されてるんですね。で、死んだ行いからの今日、改心ということでね、死んだ行いってどんなのがあるか、いろいろ書かれてますね。具体的に書いてるところもありますし、でもね、これがね、一番ぴったしかなと思ったんで、ちょっとそこだけね、見ときたいと思いますね。パウロの改心見る前ね、エペソ書の2章。エペソ書2章の初めからね、エペソ2の1、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従う。まず一つね、この世の流れに従う。で、空中の権威を持つ支配者、この世は空中の権威持ってますからね、持ってるサタンね、サタンが空中の権威支配してますからね、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊で、サタンね、まあ、サタンは今も不従順の子らの中に働いてるんですね、気づかないうちに。霊をこうね、こう注入してるんですね。注入っていうのも昔流行ったね、そういえばね。今、その突然出てきたんですけど。まあ、エネルギー注入してるわけですよ、要はね。不従順の子らにね。に従って、我々も歩んでたんですよ、実は。この世の流れに乗っかっちゃってたことあるでしょ、流行りとかね。今は、なんかテレビつけると、なんか芸人がいっぱい出るんで、あの辺にこう、一緒に乗っかって騒いでたりしたでしょう。バブルの時なんか分かりやすいですね。バブル経験した人ばっかりですよね、ここはね。あ、経験してますね。私もバブル経験しましたけどね。やっぱり泡に乗っかっちゃったでしょう。それで大損した人がいるかどうか知らないんですけどね。今は死後になっちゃったかもしれないけど、ディスコとかね。行った人は、その頃は行く世代じゃなかったかもしれないね。もうね、過ぎちゃってた人もいるかもしれないですけどね。私はちょうどね、ディスコに行く時代だったんで、まあね、世の中の流れに沿って行きましたけど、それはね、やっぱりこの、不従順の子らの中に働いてる霊にやっぱり乗っかっちゃったのね。で、歩んでたと。で、私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあってって書いてあるように、我々も不従順の子らの中にあったんですね。で、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままに、ままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき、これはでしたということで、これが死んだ行いの代表ね。要は世の中の流れに振り回され、サタンからエネルギー注入され、自分の肉の欲望のままに生きてる状態ね。霊的には死んでる人ですね。あなたはもうすでに死んでるじゃないけどね。死は3つあるって知ってますよね。聖書的に言うとね。一番あまり、重要じゃないの。これにね、順位つけられるかどうか分かんないんですけど、あんまり重要じゃないのは肉体の死ね。次重要なのは霊的な死ね。 一番困ったちゃんになっちゃうのは第二の死ね。これはちょっと避けたいですね、第二の死はね。黙示録出てきますけどね。死は全部で3つあるんですけど、クリスチャンにとって肉体の死っていうのは恐れるものじゃないですね。まあ、死は3つあります。で、ここで言う、死んだ行いっていうのは霊的な死ね、死んだその死の行いね、そこから改心しましょうというのが今日のテーマです。でちょっとパウロを見たいんですが、パウロっていうのはエリート中のエリートですね。皆さんよく知ってますように、ベニヤ民族であり、ガマリエル門下生、東大の有名なノーベル賞を取った、東大のノーベル賞を取った人いたっけな、いなかったかもしれないな。いなかったかもしれない。いましたっけ。すいません。代表的な学者の、あ、この間取ったんですね、そういえば。思い出しました。の門下生ね。だから超エリートの学生ね。で、パリサイ派。で、おまけにローマの市民権まで持ってると。もうピカイチね。将来は、安定ですよ。約束されてますよ。お金持ちになるし、名誉も受けれるし、みんなの注目も浴びるし、まあ、支配層の方に絶対入れますよね。まあ、そういう人でした。ですからエリートコースをね、着々と歩んでた人ですね。おそらく偉大な指導者、偉大な先生と呼ばれる人になったと思いますよ。この人ね、大金持ちにもなれたでしょう。これがまずパウロという人ね。ただしちょっとね、冷たいとこもあったみたいですね。迫害してました。いわゆるパリサイ派の先頭に立ってね、クリスチャンを迫害してたね。で、ステパノの死もね、多分詳しく書いてないけどね、まあ、ステパノを殺すことにも賛成してたとは書いてますけどね。で、足元にその衣服とかをね、みんなが置いて石投げしたんですね。それを冷酷にね、見つめてたんですね。ですからちょっと冷酷な面もあったかもしれないですね。で、知識いっぱい持ってましたんでね、いろんな箇所で私はいっぱい知ってるぞみたいなこと言ってますけどね、知識もいっぱい持ってたんで、知識をいっぱい持つ時の落とし穴ってありますね。知識は徳を高めとは言ってないね。知識は高ぶりなんですね。知識は高ぶりを招き、愛が徳を招くんです。徳を高めるんですね。の代表、先週タカさんがメッセージ出しましたけど、知識によって高ぶった人の代表はソロモンですね。ソロモンは知識満タン、何でもしてたけど高ぶっちゃったね。高ぶって寛容を犯して、それが後々のイスラエルのああいう分裂から最後、国がなくなるまでに至ったんですね。ですから知識は、高ぶりを招いちゃう。これはね、教師の人たち注意しとかないといけないとこですね。一番いい例がもうイエスも言ってるように、レビ人、まあ、知識の塊みたいなものですね。立法に関してはよく精通しているレビ人と良きサマリア人の関係、ね、誰が、隣人ですかという問いに答えて、イエスが例えで話したレビ人と良きサマリア人の関係ですね。レビ人は自分なりの知識で対応したんですね。しかし神の道には沿ってなかったということですね。それからあれもそうですね。パリサイ人と主税人の祈りっていうのもそうですね。パリサイ人は、私これもやってます、これもやってます、これを やられてることに感謝しますみたいなことを祈りましたね。で、主税人はただもうちょっと離れてね、ただ憐れんでくださいとしか祈らなかったですね。どっちが受け入れられたかっていうと主税人の方ね。ですから、知識が豊富になっちゃうと自分で論理作って自分を良しとしちゃうわけね。これ自己義認って言いますよね。だ、自己義認に陥りやすいね。私たちも何らかの形で自己義認してるんですよね。これぐらいはいいだろうみたいな感じでね、俺いいはずだみたいな感じでね、自己義認しちゃうんですね。 もう一つ、これあんまり聞かないかもしれないですけど、自己過信っていう言葉もあるね。そんなの自分でやれちゃうよみたいなやつね。自己過信ね。これも高ぶりの典型ね。もうきっかけいろいろあると思いますよ。予言が当たっちゃったとかね。癒し、私が祈ったら癒したとかね。奇跡が起きたとかね。神学いっぱい知ってるぞみたいなの、これかもしれない。自己過信ね。で、自己過信を鋭くついた例えっていうのは、お金持ちの例えね。最後にラクダが針の穴通るの難しいみたいなことをね言ってますけどね。あれもそうですね。ちょっとそこだけね、ちょっと見てみますか。マルコの10章ですね。マルコの10章のですね、17節から、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って御前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。鋭いね、イエスね。早速ね、なんで私たっといって言うの。ここに高ぶりをもうイエスは見つけちゃったのね。あ、俺のことたっといっつってんなみたいな感じでね。たっといのは神でしょうだけどね。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。ここでまずジャブ食らってますね、このお金持ちの人ね。戒めはあなたもよく知ってるはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。自己過信の代表ですね、これね。私は全部やれますぜみたいな感じね。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことは一つあります。もう見抜いちゃったね。あ、かわいそうだなと思ったんですね、イエスはね。この人を見てね、あ、もう一つある、これダメや、これは、決定的な欠点で、いわゆるその日が来た時に乗り遅れるタイプだなっていうのが多分分かったんですね、この人ね。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。これ言われたらどうします。全部売っ払って私についてこい。最初ね、こんなできっこないって私ね思ってたの。でもこれ誘ってるのイエスですからね。その日が来た時これになっちゃうんですよ。でも売り払ってとは言わないでしょうけど、財産全部置いてこっち来いって言われるんですよ。上がって来いって言われるんですよ。気づくか気づかないかは別として、できないと、この人と一緒ね。帰ったでしょ。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。立ち去ったらあげらんない。これ最初できないと思ったけど、その人、その日が来た時にやらないといけないことなんですよ、みんながじゃないと入れないね、入れない。で、これ十二使徒みんなやったでしょ。ペテロはついてこいって言ったら網をそのまま置いてついてたでしょ。私についてこいって言った時、同じようなチャレンジが我々全員一回来るんですよ。必ずその日が来たら。ですからこれね、自己過信やってると乗り遅れちゃいますよ皆さん。このお金持ちと同じことになっちゃうね。何でもやってますって言ってる人はね、何でもやれないって時はもうすがっちゃうからね。多分ね、それ全部売っ払ってついてこいとは言わないと思いますよ。私についてきなさいっていうだけで、もうすがるように思いになってる人はもうそのまますがっちゃうね。イエス・キリスト離さないぞみたいな感じでね。でも自然と挙げられると思いますよ。これですから自己過信要注意っていうのもこれにありますね。自己義認は自分をね騙しちゃいますけどね、 自己過信を上げられるときに上がらない可能性あるね、これね。注意しないといけない。でね、パウロはね、これ私の想像ですけど、自己義認も自己過信も両方持ってたと思いますね、パウロはね。で、それからね、改心したんですね、この人。で、ですからその後の方に、なんかラクダが針を通るより難しいみたいなこと言ってますけど、神には何でもできるっていうね、有名な言葉が出てきますね。神には何でもできるんですよ、自己過信してなければ、我々が。で、パウロの話に戻りますけど、パウロはステパノの死にもちゃんと加担してます、さっき話したようにね。で、ちょっと使徒そこの場面見てみますか。使徒行伝出てきますんで、7章の終わりから8章にかけて出てきます。この場面を押さえといて、パウロがどう変わっていったかを見た方がちょっとね、分かりやすいんで、ここだけちょっと押さえておきたいと思いますね。使徒7章58節、ステパノがね、永遠と演説しちゃうんですね、真理を。本当のこと言っちゃうと、みんなが怒り出しちゃうわけね。で、ちょっと57から見ますか。言った、ステパノが永遠と演説した直後ね。57節。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。すごいね、これね。人の行動ってのはすごいですね。まあ、サタンのね、まあ、いわゆる注入もね、いっぱいあったと思いますけどね。こうして彼らが、そして、石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足の元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは足を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたと、あります。で、その後ね、またサウロの話出てきますので、サウロはステパノを殺すことに賛成していたということで、パウロは、まあ、この時サウロですけど、ステパノに全く同情心はなかったと思いますね。キリストを迫害することに対して、まあ、女子供もね、引き出したって書いてますからね、全く同情することもなかったと、結構冷酷なところもあったと思いますよ。で、ダマスコの事件が起こるわけですね。で、ステパノを見てちょっとダマスコ行きますか。9章ね。使徒行伝9章。ちょっとここ面白いとこなんで読みますと、9章の1からね。さてサウロはなおも死の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。殺害の意に燃えてたのね。みんな殺してやるみたいな感じね。なんか敵意もね、あったし、殺意もあった。サウロすごいなみたいな感じですね、これね。それはこの道のものであれば、男でも女でも、見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ここまで、これがサウロね。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れ、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も聞こえなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。ということで、突然光が来て、主イエスのお言葉が聞こえたのね。多分幻想の中で聞こえたんだと思いますよ。他の人全く見えないって言ってるからね。声も聞けない、聞こえないって言ってますからね。で、目を開けようと思っても何も見えなかった。見えなくなっちゃってた。それでしょうがないんで、みんなに引いてもらってダマスコまで行ったんですね。 で、次、9節。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈ってます。パウロ、この3日間って書いてますね。何やってたんでしょう。飲み食いせずに祈ってた。3日間断食してたんですね、これね。3日間、主に打たれ、3日間、パウロは断食してたんですね。この3日間で変えられたと思ってないですよ。あと2年間がありますからね。まあ、混乱はしてたでしょうね。何かよく分かんないと、不思議な力が働いて、何もできないんで、3日間混乱した心の中で心持ちながら3日間断食したんですね。パウロはね、心を整えようとしたんだと思いますよ。まあ、死と復活の原理から言うとね、3日間死の状態にあったということも言えますね。彼は、アナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。まあ、ゲシュタボの親玉みたいな感じだったのね。パウロはね、ナチスで言うとね、ゲシュタポの親玉みたいな感じで見られたんですね。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の運ぶ、選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないのかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中で現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。聖霊に満たされたことなかったんですね、パウロはね。書いてますように、パウロは主に出会ったこともなければ、聖霊に満たされたこともなかったと。ですから、一流の大学校で一流の先生の下で学び、一流のエリートコースを歩んでて、知識バッチリ、世界で一番立法に関して詳しい人は、残念ながらイエスに出会ったことも聖霊に満たされたこともなかったんですね。こういうクリスチャンいるかもしんないね、今はね。あんまり幸せそうな感じはしませんね、残念ながらね。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいたとあります。まあ、そういうサウロでした。初めてですから、初めて主と出会い、3日間主に祈ったと思いますよ。断食して主に祈り、聖霊のバプテスマを受けたんですね、この時ね。だから完全に一気に変えられたわけですね、この3日間でね。パウロはこれが、改心の典型っていうのはよくわかりますね。パウロが向いてたのはあくまで律法ね、ユダヤの律法、それが完全にイエスに向くようになったと。心が180度変えられ、向きが変わったわけね、ベクトルの向きがね。それからこれね、もう一つさっき言いましたけど、神以外のものから神に頼るっていうのも言いましたけど、パウロもそうですね。あそこに書いてますように、お金を得る側ね、お金名誉人気などって書いてますけど、側から、与える側へ変えたんですね、変わったんですね。ですから、改心の典型と言えるんですね。そこに書いてますように、キリスト者の迫害から、 福音を広げるが、もう180度これも変わっちゃいましたね。で、まあ今まではね、頭で理解してたのを、おそらくその主から来る御言葉の力というのも多分初めて知ったんだと思いますね。で、なんでそういうパウロがね、ここまでイエスに取り憑かれたかというとね、これがまた面白いのがね、ガラテヤ書のね1章にパウロが何をしてたかっていうのが書いてますよ。ガラテヤ書の1章のね、16節から、このダマスコの事件の後ね、ダマスコで改心した後パウロがどうしたかっていうのは書かれてます。ガラテヤ書1章の16節、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、ラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年後、うんむんと書いてますように、パウロを教えたのは先輩でも十二使徒でもクリスチャンでもありませんでした。2年間直接主が教えられたんですね。このことも非常に重要になります。我々も人から学ぶというよりは直接主から学ぶという姿勢が必要ですね。ですから自分で聖書を読めってやつね、いつも言ってますけどね、聖書読まなきゃ教えてもらえないですからね。聖書読むということは非常に重要なんですね。そうじゃないと嘘言われても分かんないですよ、聖書読んでないと。聖書を必ず読むという姿勢が必要ですね。パウロがやったように、誰からに教えてもらうというんじゃなくて、直接主に教えてもらうという姿勢が非常に重要になります。これでパウロが完全に改心できたんですね。で、主の道を歩めるようになったんですね。ですから彼はイエスから教えられてますからね、ペテロと議論もできますわね、当然ね。ペテロと議論してますけどね、そういうことになりますよ。で、十字架というものをですね、知識じゃなくって完全にもう力として、理解できたと思いますね。ですから神の国の言葉、神の国は言葉にはなく力にあるとかね、言ってますよね、自分でね。十字架の言葉は神の力だとも言ってますね。こういうことが言えるんですね。さて、先ほど言いましたように改心ですから、心をですね、律法に向いてたものからイエスに向いたと。それから、得たい、この世の人は得たいですからね、人気得たい、お金得たいとかね、名誉も得たいとかね、いろいろ得たいと思うんですけど、与える側に回ったと。それからキリスト者、クリスチャンに対する迫害から福音を広げる側に変わったと。もう一つ変わったのがあります。あんまり歓迎したくないけどね、書いてますよね。生活もね、リッチな生活からね、どう見ても貧乏になってますよね、これ。普通の人から見るとこれ素晴らしい生活には見えないですわね。だってこれ読んでると苦労とかね、忍耐とか試練とかね、そんなのばっかですよね。無知に30何回撃たれたとかね、投獄何回されたとかね、命からがら逃げてきたとかね、ナンパしてますしね。これ普通の人からね見たら、これ改心しない方が幸せだったんじゃないって言いたくなっちゃいません？普通の人はそう見ると思いますよ。ですからパウロのね、行動の変化はクリスチャンじゃない人にとっては全く理解できないでしょうね。偉大な先生と言われてるんで、尊敬ぐらいはすると思うけど、聖書を読んでね、パウロの生活をこうやって学ぶと、俺なりたくねえなってね普通の人だったらね、なりたくねえなと思いますよ。だって温泉入った方がいいもんここまで言っちゃったけどね、やっぱ温泉、パウロのみたいね、ナンパするよりは ナンパして海を漂うよりはやっぱりね、温泉入ってゆっくりした方がいいですよ、これね。やっぱりね。そりゃね、もう忍耐生活するよりはやっぱりね、あの酒、ジャズ聴きながら酒飲んだ方がね、いいって思いますよね、普通の人はね。なんでパウロこんなんできたんだろうって。書簡読んでるとよくわかりますね、でもね。やっぱりパウロはキリストの魅力に取りつかれたっていうのはよくわかりますね。これがね、実は改心なんですよ。予的な生活から神に頼る生活でしょ？パウロは世に頼る生活をやめたんですね。神に頼る生活をしたんですね。目に見える形では貧乏っていうね、カタカナの貧乏っていうふうに見えるかもしれないけど、主から見ると彼はリッチな生活をしてたんですね。で、改心のこのパウロから見る特徴っていうのは、これ無理やりですよね。改心したいって言ったわけじゃないもんね、パウロはね。もう無理やり頭をね、ガーッと押し付けた、頭が高いじゃないけど、ガーッと押し付けられたような感じですよね、パウロね。3日考えろ、断食して何も食うなみたいな感じでね、祈って考えろみたいな感じで無理やりですよね、これね。でもね、悔い改めってそうですよ。自分の力じゃ悔い改めできないもんね。これ主が気づかせてくれないと絶対悔い改めしませんよ。後悔するかもしれないけどね、行動までいかないもん。ですからパウロと同じような経験我々もしてるはずですね。あの多かれ少なかれやってるはずですよ。悔い改めっていうのはね、主が与えるものなんですね。あの使徒行伝 5-31 に書いてますよ、はっきりと。使徒のね、5章の31ね、これペテロが演説してるとこね、そして、神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられたと書いてあるように、主イエスが、悔い改めと罪の許しを与えるんですね。両方ね、悔い改めと罪の許しね。で、この改心によってもう一つ重要な点、キリストの魅力に取りつかれてしまった。ピリピにその心情がよく表れてますね。ここね、私もね実は好きなんですよ、ピリピの3章ね。フィリピの3章の2節からいきますか。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。これ悪いことを言うやつがいっぱいいたのね。まだユダヤ教から抜けきれない人たちがね、あれもしないといけない、これもしないといけないって、こうこっちに来た方がいいよってこう来るわけですね。で、それに気をつけろって言ってんのね。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。書いてあるでしょ、はっきり。人間的なものを頼みにしないって書いてあるでしょ。世的なものは全然頼みにしてないぞって、もうはっきり言ってますね、パウロはね。イエス・キリストだけを誇ってね、イエス・キリストだけに、頼ってるんだって言ってるんですね。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。ほら、昔はすごかったんだぞって言ってるのね。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れのものです。生粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものです。 しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのように損と思うようになりましたって書いてますね。予的なものをいっぱい持ってる。学歴もある、財産もある、名誉もある、血筋もいい。でもこれが地理悪端になっちゃったって言ってんですね。こんなのは損だっていうのが分かったって言ってんですね。パウロは温泉行ったってしょうがないって言ってるようなもんですよ。はっきり言うと、すいませんの。また出ちゃったけどね。まあ、はっきり言うとそういうもんですね。地理悪端と思えるようになったって言ってんですね。パウロはね、そういう予的なことがね。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っている。イエス・キリスト以外はみんな損だっつってんですね。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分にすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るため目標を目指して一心に走っているのです、ということで、完全にキリストに、まあ言葉ちょっとあんまり良くないですけどね、取り憑かれちゃったみたいな感じですね。これね、キリストに魅力、キリストの魅力に取り憑かれちゃってますね、これ読むとね。私ね、ここの項目好きなんですよ、実は。フィリピンのこれね、だってこれだけ取り憑かれたら幸せでしょうがないじゃないですか。どんなに苦労あったってこれね、迫害されてもこれ幸せそのものですよ。もう捕らえられてね、処刑されても多分何も感じない、何も感じないって言い方おかしいね、ちょっと痛みぐらい感じるかもしれないけどね。多分この人幸せですよ。もうめちゃめちゃ幸せだと思いますよ、この人ね。ここまでね、イエス・キリストの魅力を知ったら何でもできますよ。パウルはそこまで行っちゃったのね、一気にね。3日間とダマスコの2年間でね、イエス・キリストに直接教えられて、ここまで行っちゃったんですね。ここまで言えけない人はね、生殺し状態ね。時々悩んで世に戻りみたいな感じね。時々悩んで、あ、これじゃまずい。あ、これ俺、軽挙されないかもしれないみたいな感じでね。あ、ちょっと今日聖書読もうとかね。パウロみたいに一気に行けた方がね、羨ましいんですけど、大半の人は多分ね、悩んじゃうのね、どうしてもね。たまには世に戻りたい、と思わず世に戻っちゃうとかね。よくあるんですよね。それを反省してね、反省して。で、最後、どんどん妥協しだしてね、日曜ぐらいは出てるからいいだろうみたいなね。そのうち、まあ、1ヶ月に1回出りゃいいかなとかね。さっき言いました、自己義認の世界に入っちゃうわけね。ここ前だったら大丈夫だろうみたいなね、悪い兆候ですね、ちょっとねパウロぐらいまでねなりたいな、一気に行けたら本当に幸せだなと思うんですけど、ね、なかなか行けないですね。でもなんて言いますかね、成果っていう言葉あるじゃないですか、やっぱり人の心ってこの聖書にある通り、聖書の出エジプト記、それからヨシュア記、シシ記っていうのは霊的戦いを表しているものだって皆さんもご存知ですよね。ですから霊的戦いなんで、約束の地をね、奪い取るっていうのがテーマですよね。で、我々の心の中にもいっぱい予的なものとかね、変なものがいっぱい残ってるんですね。それをこう奪い取っていかないといけないわけね。国のもの、神の国のものとしてね、神殿をきれいにするためにはね、どんどん奪い取っていかないといけないんだけど、奪い取れないね。このね、旧約聖書にあったように、みんなね、生かしちゃったもんね。妥協し。団なんてね、最悪ですよね。約束の地離れて別のところの土地に行っちゃったりしましたからね。もう下手するとあそこまで妥協しちゃうね、人間ってね。やっぱり弱いからね。ですから私たちも、その成果っていうのはその約束の地をね、取っていくことですからね。神のものとするっていうことですからね。それをやり続けていくと、そのうち パウロの心境になれるかもしれない。もうキリスト大好き、離れられないみたいな感じね、もう頼るのはキリストだけみたいな感じですね。それからもう一つパウロの特徴ね、彼はねやっぱり自分の罪っていうのをね認識してたんですね。それがね第一テモテの一章ね、第一テモテ一章の13節、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときは知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です、頭ですとあるように、一番悪いやつは俺だっつってんですね。罪人の頭ですって言ってるんですね。で、パウロの経歴見たら分かりますね。だって同胞をですね次々に迫害してたんですからね、迫害する側に回ってたんですからね。ですから彼はねこの罪意識っていうのはものすごいあったと思いますよ。救われる前は大変なことしてたっていうのはずっとあったと思いますよ。で、さっきのピリピにあったようにそこでパウロはイエスの十字架を知ったんですね。で、我々ね罪を見ることは重要なんですけど、そこに固執しちゃうとサタンの思うツボですからね。サタンがお前あれやったぞこれやったぞとチクチクきますんでね、それはやめないといけないんですけど、罪を知って十字架を見上げた時に主がなしてくださった御業を知るんですね。その時に来る自由の感覚、平安の感覚、それから愛も流れてきますよね。それを知った人が本当の悔い改めをできるんですね。で、パウロはねこの深い罪意識と十字架への感謝っていうのはものすごくあったんですね。ですからあれだけキリストフリークじゃないですけどね、キリスト大好き青年、中年まで行ったかと思いますけどになったんですねパウロはね。結局このね悔い改め、まあ改心ねにもねやっぱり十字架が必要なんですよ。十字架がなかった時代ってどうなりました？モーセがエジプトから出してくれましたよね。で、ヨシュアに引き継がれましたけど、どんどんどんどん負の連鎖入ってたでしょ。知識なんでそうですね、ドツボにはまって主よって頼んで獅子が送られてきて、ちょっとリバイバルが起こったかと思うとまた堕落して、でまた主よと頼ん で次の別の獅子が送られてきて、ちょっとリバイバルが起こってもうちょっと良くなったと思うとまたそのまま堕落して、どんどんどんどんこう負の連鎖ですよね。まあ日本みたいですよねこれね、負の連鎖でぐーっと落ちていくってやつね。抜けられなくて最後はどうなりました？国なくなっちゃったでしょ。バビロンに連れて行かれてね。あれが十字架がなかった時代の出来事ですよね。我々は感謝のことに十字架ありますんでね、十字架を見上げることによって改心し救いの道に戻ることができるんですね。この教会の話、結論行く前にこれ話しておいた方がいいかな。ちょっと最初に申しましたように週末にあってねいろんなことが起きます。去年はね、私の感覚ではねいろんなものが出揃ったような感じがしてしょうがないんですよ。中東も中東でね、いろんな国のトップみんな変わっちゃいましたしね、意図せずに変わったのもありますしね、自然災害増えてますしね。今年なんかニューヨーク暖冬らしいですね。この間アメリカから戻ってきた人がいて、ニューヨークあったかいんでびっくりしたとか言ってましたけどね。去年私3月頃アメリカ行ってダラスとかあの辺行ったんですけど、やたら暑くてね、地元の人も心配してたんですよね。夏どうなるか心配だって言ってたら大干ばつ起こっちゃいましたもんねアメリカね。で、なんかニューヨーク行った人が今年もやたらあったかいって言うんですよね日本ちょっと寒いけどね。で、あっちの あっちのロシアとかあっちの方は今はものすごい寒いんですよね。気候もねちょっとおかしくなってますよね今ね。ですから去年ねなんかね出揃っちゃってね、何か起こるような不吉なものがみんなババババババババとみんな揃ったような気がしてしょうがないんですよね。ですから、これからの歩みに、迷いは我々禁物ですね。それこそパウロじゃないですけど、キリストイエスに向かって一心に走ってますと、向かって走ってますという、心構えが、ますます必要になります。これは揺るがないためにもね。で、偽預言者偽教師がね教会に入ってくる時代に入ったと、そういう時代になったともう言えますよ。第2ペテロの 2-1 にあります。第2ペテロ 2-1、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。まず偽預言者ね。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。偽教師も現れるっつってますね。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、密かにですからね、公に持ち込むんじゃないですかね、密かにですよ。自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いています。まずこういう密かに異端、違ったこあの考えを持ち込むね。でそして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けると書いてますように、やっぱりね影響を受けちゃうわけね。その偽教師が入ると、多くの者がその人の公職に習っちゃうんですね。影響を受けちゃう。これ注意しないといけないですね。でそのポイントはその人個々人の行いを見るんじゃなくてやっぱり身を見るってことですね。身は嘘をつかない。今日ね今朝午前中ねバイブルスタディ出たんですけどね、私たちは植えられた木みたいなもんですけどね、植木ですからね、あのイザヤ書にはっきり書いてますけどね、主が植えたと書いてますね。で我々植えた木で身を鳴らすかどうかはその人次第ですからね。その人が鳴らせる身はね嘘つかないんで、いくらね木を飾ってもね身はね嘘つけないんでね。やっぱりねみかんの木から柿はねならないですね。残念ながらねパイナップル食べたくてもねみかんの木からはねパイナップルならないよね。みかんの木からはみかんしかならないのね。だから身を見たらはっきりわかりますよ。これからもうますます皆さん身を見てくださいね。ガラテヤ書ね、何回も言ってるね、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですからね、これなってるかどうかね。で、今年はね、去年の暮れぐらいからね、メッセージも出てきましたけど、エクレシアを考えましょうみたいなメッセージが出てきましたんでね、やっぱりそういう時期に入ってるのかなと思いますね。で、エクレシア全体、エクレシアの健全性っていうのもね、チェックする必要があるのかなというふうに。もうそれまではね、個々人として私も捉えてたんですよ。この教会の特徴はね、個々人が主に向かうっていうのが第一テーマでしたからね。でメッセージでもっていうかネット通して流してますから、一人一人がまず人を頼るんじゃなくて自分で立てるようにというのがこの教会の目標かなと思ってたんですけど、まあ、去年の暮れぐらいから、図らずもそのエクレシアに対するメッセージがこう出てきましたね。これやっぱりエクレシア全体の健全性っていうのもまあ見ていく必要があるのかなと思いますね。でこれはね、一人一人を咎めるとかね、あの人いいとかあの人悪いとかいう話じゃないんですよね。一人一人の特徴がやっぱりありますんでね。マルタとマリアってよく出せるじゃないですか。イエス様が来た時ね、マルタはせっせとこう給仕してたのね。イエス様のために食事の用意とかね、いろいろしてたんですね。で、マリアは足元で聞く体制を整えてたのね、イエス様のね、御言葉をね。で、マルタは、マリア何とかしてくださいよみたいなこと言っちゃったのね。でイエスが、まあいいじゃないかみたいなこと言ったんですね。あれ別にマルタが給仕したのが怒られたわけじゃないですからね。 これは注意した方がいいですよ。マリアはマリアなりに主の方を向いてやったんですね。マルタはマルタなりに主の方を向いて、自分がやれることをやったんですね。ですからお互いにイエス・キリストは喜んだと思いますよ。マルタもマリアも行ったこと自体はね。マルタがちょっと怒られちゃったのは何でかというと、マリアを非難したからでしょ。マリア何とかしてくださいって咎めたからでしょ。ここはエクレシアを見るときに重要になるポイントだと思いますよ。一人一人機能違いますし、キャラクターも違うんでね、ポイントは主を向いているかどうかね、その人がね。そこだけがポイントですからね。ですからマルタとマリア、よくね、私はマルタなんで、ちょっとまずいとか言うんですけど、そんなことないですからね。主はマルタのやってた行為も喜んでたと思いますよ。まずかったのはマリアを非難したことね。そこは注意しないといけないと思いますよ。それからパウロという人はカチカチのパリサイ人だったんだけど、このパウロの書簡を読むと非常に柔軟ですよね。パウロはね、食物のこととかね、偶像に捧げた肉のことを言ってるでしょ。弱い人には私は弱いようになりますとかね、言ってますね。だそういう態度も必要ですよね。あれせねばならない、これせねばならないというのは、これにのっとった形でどこまで許されているのかというのをですね、祈りつつチェックしていく必要があると思いますよ。愛を持って互いに使い合いなさいというのがポイントですね。ここじゃあんまり愛なんて言葉は言わなかったんですけどエクレシアになっちゃうとね、やっぱりこれは避けて通れないですよね。愛を持って互いに使い合いなさいってやつね、これやっぱ避けて通れないですね。要はね、パウロは改心する前は、立法を人の視点で見てたんですよ。で、改心した後イエス・キリストに出会って、イエス・キリスト大好き青年中年になった時は、この立法を神の視点で見るようになったんですね。ですから食物の規定のこととか、偶像に捧げた肉の話をできるようになったんですね。弱い人には弱い人になりますっていう形でね、慣れたんですね。彼は柔軟になれたんですね。キリストのね、このエクレシア、ここも含めてね、見るとね、自分優先が目につくって、ここを修法に書いてましたけどね、書いてたような気がするな最初に書いちゃったような気がするな。あったこれは世の中の人々に限ったことではなくて、やつね、真ん中ぐらいのとこ、主イエス・キリストとの出会いを経験している者たちでも油断していると自分の力に頼り、また自分の栄光を争おうとしていることに気づき、時々たびたびゾッとすることがありますと、書いてますけど、やっぱ前もちょっと言ったかもしれないですけど、他人のことよく見えちゃうね。クリスチャンになってね、本当目につくんですよね。クリスチャンになる前はね、あんま気にしなかったんですけどね、クリスチャンになってからね、トゲがよく目につくんですね。自分の丸太は差し置いてね目にある丸太は差し置いてねトゲはね、ほんとね、目につくんですよね。で、おい、穴だらけやなみたいなね。その時はね、もうエクレシア全体を見るんですね。まずね、個々の機能っていうかね、その手足、足首とかね、耳たぶとかね、小指の爪とかね、そういう人も多分いると思うんですけどね、そこを見るんじゃなくて、エクレシア全体をまず見るんですね。で、十字架を見上げると、全てがなんか吹っ飛んじゃいますね。まだちゃんと動いてるじゃんみたいな感じでね、主の光はここにまず差してきてるじゃんみたいなね。で、ここに目を向けちゃうと、なんかね、トゲになっちゃうねこれね、困ったもんでね、なんでクリスチャンになってこんなになっちゃったのかなみたいなね。言わないですけどね、言わないんだけど、本当トゲばっかりですよね。で、トゲでなんか目が痛いような感じになっちゃうんですけどですけど、全体で見るとそこがだいぶ収まってきますね。全体としては OK だなみたいな感じでね、そこがポイントだと思います。で、最後結論、3番の結論、今日ね、イザヤ書、実はここ午前中の学びで出てきたとこなんですけどね、イザヤの60章の1、もう有名なとこね、起きよ光を放て、あなたの光が来て、死の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、 あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むとあります。これなんでこれ持ってきたか分かります？60の1の一番最初の単語ね、起きよう。別にね、ベッドに横になってていつまで寝てんだ、遅刻するぞの世界じゃないですね、これはね。起きよう、霊的に目覚めようっていうね、改心しろっていう意味ですよ。そして光を放ちなさい、もちろん自分の光じゃないですよ、主の栄光の光を反射しろっていう意味ですね。そうすると光がこっから出ていって、あそこは緑だけど緑じゃないみたいな感じになっちゃうんですねここから出てくる光は緑じゃないみたいな感じになっちゃうんですね、ですからここつけました。主の栄光を輝かす、第一歩、それはね、改心であり悔い改めね、主イエス・キリストと相思相愛になることですよ。我々も神を見ましょうと、イエス・キリストを見ましょうと、言葉変わりますけど、クラスに、クラスで、マドンナっていう言葉は古いな、今なんていうのかな、よくわかんないですけど、まあ、マドンナ的なことになったことがある人はいますかね。あ、いないか、いない女高生時代数十年前じゃあアイドルでいいや、アイドルの気分ね、アイドルの気分ね。我々もね、アイドルの気分なんですよ。アイドルっていうのは男子からずっと見られてることでしょ。我々主イエスキリストからずっと見られてるんですよ、気づかないだけで。どんなとこ行ったってね、24時間ね、お風呂入っててもね、見られてるんですよ。って言ったらちょっと恥ずかしい気分なのかもしれないけどトイレ行っててもね、見られてるんですよ。アイドル以上に主イエスキリストからね、熱い視線をね、我々は受けてんですよ。でアイドルになると高ぶっちゃうね、高ぶっちゃうんですよ。これ気をつけないといけないね。我々もね、高ぶっちゃうんですよ、油断して。イエス・キリストはいつでも見てくれるからもういいやみたいな感じでね。我々それじゃ喪失はならないね。アイドルの時に熱い視線を送ってくれている観客、ここが主人公なんですけどね、実はね。主イエス・キリストに我々も熱い視線を送り返さないといけないんですよ。そしたらね、喪失はね、もうラブラブ結婚まで一気にいけますよ。そうじゃないと花嫁修行が待ってます。今花嫁修行中ですけどね花嫁修行中になっちゃいますよ、そこは、注意しましょう。今年一年は、ぜひエクレシアの立て上げとしてね、再立て上げとして、光が放てるようにしたいと思います。